はい、納得会議で働きたい CRA さんに来ていただきました。
はい、よろしくお願いします。お願いします。
はじめに簡単な自己紹介していただいてもらってもいいですか？
はい、私は現在 CRA 臨床開発モニターとして働いて、臨床開発モニターをやる前は5年間看護師してました。看護師が最初が救命救急に行って10ヶ月で辞めて、その後脳外科で2年半かな働いて、その後1年半また違う病院で ICU で働いた後に転職してます。今臨床開発モニター CRA になってからは3年ちょうど経ったところです。
よろしくお願いします。お伺いしたのはツイッターを見かけて、もともと高校も退学されてて、はい、そこから看護師になって、で、ね、今臨床開発モニターのお仕事されてるっていうので、すごい珍しいキャリアだなと思って、ぜひお伺いしたいなと思ったんですね。
はい。
もともと看護師になった経緯っていうのはどういったところにあるんですか？
看護師はですね、その高校退学っていう経歴からまあなんとなくわかると思うんですけど、あまりこう周りの人からよく思われてない少年時代でして、で、結構学校の先生とか周りの大人たちからクズだの、社会不適合者なのって言われてたんですけども、ある時、母親看護師なんですけど、母親の働く病院でボランティアをした時に、患者さんがありがとうって言ってくれたのがすごい嬉しくてですね、それで感動して、あ、もうこの先看護師になろうって決めて、看護師を目指すようになりました。
じゃあ、高校を退学してからは、どういう風にして看護師になられたんですか？はい、
高校退学して就職したんですよ。なので、17歳で就職をして、病院で働きながら、後半の4年間で定時制高校に通って、で、その後看護学校に入って看護師になりました。
いや、私も実は高校退学してて、はい、
で、その時に、あ、そうなんですね。
そうなんですよ。そういう道もあるんだなっていうのを
体感して。そうですね。大学仲間ですね。
仲間ですね。
いや、なかなか会わないんでちょっと嬉しい。
うん。いろいろ言われますよね。社会からの目が変わったり。
そうですね。大学ってなかなかいないみたいで。
珍しかったですか？
そうですね。とりあえず周りに、あまりにいたな。いたけど、まあ、ちゃんとした人はあまりなかったですね。
ああ。就職しながら定時制にも通って、で、卒業して。
そうですね。一応、普通の全日の高校も入ったんですけど、退学になってるので。なので、高校1年生を3回やってます。留年もしたので。
あ
まり高校入ったけど、最初行ってなくて、留年して、退学になったので。
それでもう一回違う学校に入ったってことですか？
そうです。そうです。
で、もう一回1年生やって。いや、私も2回やってるんですよ、1年生。
あ、そうなんですね。
私も1回やめてから。
めっちゃありますね。
でも結構あれですよね。変な話。2回目の1年生の時にみんなに自分実は1個上って言うかどうかとか迷いませんか？は
い、あー、ちょっとそうですね。関係性。この年になってから1個、2個の3ってどうでもいいんですけど、当時1個下、2個下っていうのはちょっとどう接していいかなっていうのは悩みました。
3回やってるんですね。
そうなんですよ。もう、それだけで卒業できるだろうっていう話なんですけど。
そうなんですよ。じゃあ、高校生時代が6年間あるってことですか？
そうですね。無駄に。
いやいや、でも就職して働きながらってことですもんね。
そうですね。
いや、すごい。一日中フル回転って感じじゃないですか。朝働いて。
そうですね。確かにそうでした。で、土曜日とかも、平日はその、遅番とかそういう人ができないので、土曜日とかにそういったシフトをやってたので、休みもあんまりなかったですね。
それでもやっぱ高校卒業しないとっていうか、したいっていう気持ちがあったってことですよね。
そうですね。それもありましたし、やっぱり看護師になりたいっていう目標があったんで、できたんだろうなって今思うと思います。うん、
高校はその看護系の科に行ったんですか？
いや、通科で。で、
卒業してから看護学校に行かれたってことですか？
そうです。
その時はもう働いてなかったんですよね。看護学校。
そうですね。看護学校は全日制だったんで、3年間の学校を働かに行きましたね。奨学金で生きてました。
あ、そうなんですか。
はい。
結構激動ですよね。
そうですね。そうですかね。
わかんないですけど、高校生とか大学生ってこうみんながさーって流れていくじゃないですか、まだレールがあって。
あー、まあそうですかもしれないですね。
っていう人の方がマジョリティなのかなっていう感じがするから、看護師になりたいっていう夢を持って進んでいた、らっしゃったんだなっていうの。
全部自分で受験とかもやって、家の手続きとかもやって、まあそうですね、いろいろありましたね。
患者さんにありがとうって言われた時にすごい心に響いたっていうのはなんかあったんですか？そのただ単にありがとうって言われるだけではなくって何かその自分に思い当たるというか。
いえ、ただ単にありがとうって言われただけなんですけど、すごい久々に言われた言葉だったんで、しかもすごい寝たきりで、もう褥瘡があれですよね、看護師さんじゃないですよね。
あ、そんなです。私、看護系のバックグラウンドはないんで、すいません。
そうですよ ね。あの、床ずれつって、あの、ずっと寝てると皮膚が腐っていってしまうっていうのがあるんですけども、それでどんな風に寝っ転がっても絶対痛いはずの患者さんだったんですよ。だけど、ちょっと動かしただけで、闇が和らいだから、ありがとうって言ってくれて、いや、こんなちょっとしたことでありがとうって言ってもらえるんだ、みたいな感じですごく感動しました。
それはお母さん、看護師として働かれている病院に、アルバイトとか、そういう、どういう形で入ってたんですか？
助手みたいな感じですね。
助手？
看護助手っていう職業があるんですよ。
そうなんですか？
ええ、あの、資格がなくてもできる。まあ、もちろん注射とかできないですけど、患者様の体位を動かしたりとか、あとはご飯配ったりとか、掃除したりとか、そういう雑用的なものをやる仕事です。
ここでじゃあ働いてたってことなんですね、看護助手として。
その時は、あ、そうですね、看護助手としても働きましたね、少し、その病院で。
で、その経験から看護師になろうと決めて。
そうですね。う
ん、看護師に実際になったわけで、5年間働かれたっていうことですけど、その時の経験は振り返ってみるとどう思われますか？
いやー、1年目は、とにかく一生懸命働いて、いろんな知識や技術を身につけようと張り切ってたんですけども、すごいブラック病院に就職してしまって、月のサービス残業が80ぐらいあったんですよ。
つかないんです。しかも80もやばいけど。
そうなんですよ。なので、もうすごい心身ともにやられて、もう逃げるように退職をして、っていう感じだったんですけど、まあでも次の病院からは全然普通に働けて。
脳外科。
そうですね。その後は集中治療室、また違う病院で楽しかったですね、そこら辺は。
看護師さんにとってそういう科が変わるっていうのは珍しいことではないんですか？
珍しいことではないですね。まあ最初はこう希望した科に3年ぐらいいるのは普通なんですけど、割と転々とする人は転々としますし、ずっといる人はずっといるし、感じですね。
転職されて今外資系の企業、うん、はい、臨床開発モニターとして働かれてるってことなんですけど、また職種がガラッと変わるのかなっていう印象がありまして、はい、ね、臨床開発モニター、治験とかのモニタリングして、
そうですね、治験のモニター、モニターって言うんですけど、まさにもう治験の進捗状況をモニタリングする仕事で。
またなぜそちらに転職されたんですか？
看護師をやって、てる中で今すごい日本って少子高齢化じゃないですか。やっぱやたらと患者さん高齢者が多いんですよ。で、高齢者を病院で見てるうちにですね、あまりなんていうんですか、例えば90歳でもうベッドから起き上がることも意識が戻ることもないけど、とりあえず生きることだけはできるよっていう患者さんもいたりするわけですよ。そういった患者さんを助けることにちょっと疑問を抱き始めてですね、そういった患者さんってやっぱり管だらけになったりとか、全身がむくんでパンパンになった状態とかで生きながらえなければいけないわけで、そういうのを見てるうちに、各患者さん人を助けたくてこの仕事になったのに、ただ苦しめてるだけだなって思って悩んだ時代があったんです、看護師時代に。で、こんな時にふとお薬を見たら、薬はこう一個開発するだけで何万人も何百万人も助けられてすごいよなぁと思って、薬作る仕事できたらいいなぁと思った時に今の仕事を見つけたんですよ。
じゃあそっちの方が人を助けられるんじゃないかとか、矛盾から解放されるっていうような。
そうですね。特に集中治療室なんて、ドクターとか看護師何人かがかり一人を助けるみたいな感じですけど、薬はもう一個作っちゃえばたくさん世界中の人がガーって救えるわけなんで、そっちの方が効率いいよなって思ったのもあります。
看護師さん、あんまり知らない世界なので申し訳ないんですけど、知識が少なくて、看護師さんって病院にいるっていうイメージが強かったんで、はい、そういうところでも活躍されてる方がいらっしゃるんですね。
は
い、
そうですね。まあ、最近ちょっと企業に出る看護師も若干増えつつあるんですけど、やはり医療知識が広く浅くというかあるので、結構医療系の企業に就職する方もちょっとだけ多くなってきたんですね、最近は。
CRA の他には、例えば製薬企業とかそういったところで医療機器メーカーとか、そういうところですか？
そうですね、医療機器メーカーですとか、あとは私は臨床開発モニターですけど、実際にこう現地で治験をやる治験コーディネーターっていう仕事があるんですけど、そういったとこにも行って、たり、あとはまあ経験積んでからですけど、教員になったりする人もいますし。
教員っていうのは看護師さんを育てる
先生。そうですね。
いろいろ活躍する場は広がってるんですね。
そうですね。今ちょっと広がりつつあるところです。
ツイッターのプロフィールを見ていたら、海外転職とか海外で働きたいっていう言葉を。
は
い、
ああ、そうなんですよ。
見かけたんですけど、これはまたどういう心持ちの変化で。はい。
私結構こう、昔から海外志向が強くてですね。だからこそ今外資にいるっていうのもあるんですけど、意外と外資に入ってみても、うちの会社はほとんど日本人なんで、空気が 割と日本寄りなんですよね。なのでちょっとこうやっぱ同調圧力とか日本独特のやつがあるじゃないですか。そういった部分にちょっとイライラして、もうちょっといっそのこと海外行こうかなと思って今転職活動を、まあ、最近ちょっと休んでますけどしてますね、うん。
それは海外で看護師さんとして働くとかってことですか？はい、難しいのか？
なんで、そんな難しくないんですけど、なんでもいいですね。でも、医療系がいいなとはちょっと思ってるんですけど。
せっかく今までの。
そうなんですよね。まあ、どうせだったら今までの経験、知識生かしてって思ってるんですが。
同調圧力苦手なんですか？
苦手ですね。なんかこう、周りに、足並み揃えるとか、周りに合わせるとか、空気読んでとか、すごい苦手ですね。
わかる気がします。
え、なんで理由はってなりますね。
トイレ行ってくるねって言われると、別に報告しなくていいよって心の中で思ったりするんですよ。
そうですね。わかります。はい。
外資系だとなんか、欧米的なところがあるのかなって思ったんですけど、そうでもないんですね。
そうですね。やっぱ、中身に働いてる人ですね。やっぱ、日本人である限りは、やっぱ日本の教育を受けてきてるので、なかなかその国民性っていうのは根強いなって感じてますね。
行くならばどの辺とかあるんですか？
英語圏がやっぱりいいなと思いますけどね。英語だったら、まあ、まだわかるので。
近いところで言うと、シンガポールとか。
そうですね。あとは、そうですね。そうですね。マレーシアとか。
マレーシアも入ってくるんですか？
マレーシアも入りますね。まあでも、理想はもう転々としたいですけどね。
そうなんですか？
一箇所にとどまらずに、こう、いろんなとこ行きたいなって思いますけど。
その方が確かに面白そうではありますよね。で、ツイッターのプロフィール欄、一番最初に人生楽しくてしょうがないっていうふうに書いてあって、どんなことが楽しいと思ってるんだろうとか、すごい共有していただきたいと思ったんですけど。
若干自己暗示なところもあるんですけど。でもですね、確実に人生どんどん良くなってるんですよ。子供の頃から。すごく良くなっていて、今30代です。人生30代が一番楽しいなと思ってて、なんかもう、このまま行くとどんどん楽しくなっていくんじゃないかって思い始めたので、ツイッターやった頃に。
あ、そうなんですね。
はい、あ。いや、もうこれはもう楽しくてしょうがないなと。
それも結構ワクワク自分のやりたいことに挑戦されてるってことなんですかね。
そうですね。やりたいことは、20代は結構、いろいろやりたいな、やりたいなと思っても何もやんない20代だったんで。
そうなんですか？
なんか、そうだったんですよね。で、30代になってからはもう、やりたいことはとりあえず手出すようにしてるので。
あ、じゃあ20代で土台を作ってたっていうふうに考えられますよね。
まあそうですね。資格取得時期だったと考えれば。
はい、あ、そういえば資格取得といえば、今日が、何でしたっけ、はい、その。
あ、学位授与試験ですね。専門学校卒なので、学士を持ってないんですよ。
学士、大学卒の人が持つやつですね。
そうです、そうです。これを持ってないので、例えばシンガポールとかは、シンガポールじゃなくても結構大学卒ないとビザって降りにくいんですよね。私みたいに、看護師で行くとなるとまたちょっと話は別ですけど、他の仕事もしてみたいってなると、やっぱこう、大卒じゃないと難しいので、あとは大学院にゆくゆく行きたいなっていうのもあるので。
あ、そうなんですか。
ええ。
それは、医療系の？
そうですね。今、何系にしようか、公衆衛生か、医療経営か、その辺がいいなってちょっと考えてるところです。
それは、ただ勉強がしたいっていうことなんですか？それともそれを活かしてまた何か考えてらっしゃるとか？
まあ、両方ですね。今いる会社が、すごい引率の人がすごい多い会社なので、やっぱ自分より頭いい人に囲まれてると、自分ももっと勉強したいなと思ってくるもので、それで目指すようになりました。
じゃあ、そのために大卒の学士。
そうですね。はい。を取るために今日試験を。足りない単位を去年から放送大学に通って取って、卒論みたいなのを書いて提出して、で、その後、今日みたいに試験やるんですよね。小論文の試験なんですけど。
そういう流れを踏むと、はい、大卒と同じように扱ってもらえるっていうか。はい、
そうですね。それでアプローブされれば、大卒と同等の学力があると認定されます。
これは、もちろん実務経験があって、とかっていうのも、はい、必要となる。
いや、それは大丈夫です。実務経験はなくても。
専門学校卒業して、あとは足りない単位を放送大学で取るとか、はい、そういう。
そうですね。そうですね。それで大丈夫です。
働きながら取られたんですよね。
そうですね。
結構大変でした。
割と看護師の、そうですね。でも割と看護師の中でポピュラーな手段なので。
あ、そうなんですか。
はい。結構います、
ね。まあでもそれだけ学士取ろうっていう方も多いってことなんですね。
そうですね。 看護師にも専門看護師とかこう、もっと上位の資格があるので、アメリカとかだと一般的なナースプラティクショナーとかは、院を出ないとなれないので。
ナースプラクティショナーって、普通の看護師さんと何が違うんですか？
ナースプラティクショナーは、看護師の仕事って、療養所の世話と診療の補助なんですけど、ナースプラティクショナーになると、薬を診察したりとか、簡単な傷の処置ができたりとか、より医師に近いようなことができるようになるんですよね。
できることが広がるんですね。
そうですね。っていう資格があるんですよ。なので結構みんな大学、まあ今は大学卒業する看護師もほとんど多くなってきてるんですけど、私みたいに専門出た人も働きながら、そうやって学士の資格取る人は結構増えてきてますね。
知らない世界でした。勉強になりました。
はい、いえいえ。
番組の最後にいつも最近気になることとか関心のあることとか何かこの際お話ししたいことっていうのをお伺いしてるんですけど、はい、
それ考えておかなきゃなと思って今思い出しましたね。
ついに今ですよ。
そうですね。いや、ツイッターを去年の秋頃から本格的に触り出したんですよ。いや、こう、もうちょっと私もこう、人に言えない愚痴とかつぶやきたいなと思って、やってたら、なんかちょっとずつ増えてきて、愚痴がつぶやけないような状況に最近なってきて。
あ、それリアルの世界の友達とも繋がったってことですか？
あ、そうですね。なんかやっぱ看護師っていう、こう、共通項があるので、看護師仲間とよく繋がって、イベントとかやるんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。なので、そうですね。この看護師のキャリアを考える会みたいなのとか、そういうイベントなどで、こう、実際に会って、どんどんどんどん、こう、ミッキーが広がっていってるとこなんですよ、今。
おー。はい。面白くなってるんですね。
そう、面白くなってるんですよね。今回のこういう話みたいに、ちょっとこう、その今までの経験をこっち来てみんなの前で喋ってくれみたいなのも、まあまあ依頼されたり、あとはキャリア相談とかも来るので、なので、こうやって、で人の役に立てるのであればいつでも呼んで喋ってとか話聞いてとか、そういうお願いだったら聞きますのでよろしくお願いしますっていうところですかね。
あ、今回本当ありがとうございます。そういうイベントされてるんですね。
そうですね。割となんか最近看護師プラスアルファで生きていこうみたいな流れが多くてですね。
プラスアルファに来るのは、まあ、はい、どういう内容になるんですか？
私みたいに企業で働いたりか、あとは、うん、看護師以外の副業を持っている方も多いですね。
副業って、すいません、今パッと浮かんだのはネイリストとか、こう、マッサージ師とか、ヨガの先生とか、そういうことですか？
ダンサーの方とかいますね。
へぇー。
そういった、うん、ダンサーしかパッと出てこないですけど。はい、そうですね。あと、ライターをやってる人とかいますね。
ライターってそういうインターネットとかの記事のライティングですか？
あとは看護雑誌のライティングとかですね。
看護雑誌って看護師さん向けの雑誌ってことですか？
そうなんですよ。いっぱいあるんですよ。
へえ。どんなことが書いてあるんですか？
そうですね。はい、それこそナースのキャリアについてですとか、こういう方とこういうことを勉強するよとか、あとは看護技術についてですね。あとは最近の医療のトレンドとかですかね。
なんかお仕事の内容だと、職場で学べたりするのかなって思ったんですけど、わざわざそういう雑誌を見るのって、なんか違うことが書いてあるんですか？自分の。
そうですね。やっぱ医療的なもの結構、まあ、日進月歩なとこがあるので、ただ同じ病院に勤めてるだけだと情報が遅れてしまったりするので、そういった雑誌で補ったり。あとはまあ、やっぱ病院病院によって常識違うんで、外部から情報を取り入れないと世間知らずみたいになってしまうので、ただでさえ医療者って世間知らずって言われるので。
そうなんですか？
そうなんですよ。やっぱ自分の病院の常識しか知らない人とか結構多いですからね。
でもなんか患者さんっていろんな種類の、いろんなバックグラウンドを抱えてる方がいらっしゃるから、そういう方と接してる中で。
そうなんですよね。でもほら、例えば、私がいた ICU とか脳外科は、とりあえず意識ない人多いんで、命を助けるのが最優先になってくるんで、そうなると患者さんとは話したりとかいうこともほとんどないですし。
ちなみに看護師のキャリアを考える会があるってことは、看護師のキャリアって結構一個のトピックとして皆さん考えられてるのかなと思ったんですけど、
そうですね。
よくある悩みってどういうのがあるんですか？
よくある悩みは、30ぐらいになると、この先どうやって生きていけばいいだろうみたいな。
え、看護師さんって手に職じゃないですか？
そうですね。とはいえ、スペシャリストになった方がいいのかなとか、さっき話した専門看護師とか、あとは認定看護師とか、ちょっと上位の資格もあるので、それを取った方がいいのか、役職を目指せばいいのか、でも現場でずっと働くとなると結婚と子育てと仕事両立するの難しいしとか、だいたい看護師になって3年目か5年目ぐらい、その辺の最初はやっぱ働くのに一生懸命じゃないですか。
そうですね、覚えないとって、
はい、ちょっと慣れた頃にそういう悩みが出てくるので、やっぱ20代後半から30前半の看護師はやっぱ悩み大きさ仕事ですね。
そんだけこう、一番最初のところのサービス残業月80時間っておっしゃってましたけど、は
い、
それだとプライベートの時間取れなくて、
ね、いや、ないですね。なかったです。
子育ても全然考えられないですよね。
そうですね。まあ、1年目だったからっていうのもあるんですけど、自己犠牲強めな病院とかあるので、人の命がかかってんだから、そんな、プライベートなんか二の次よみたいなとこがあるんですよ。
それ言われたら何も言い返せないですもんね。
まあそうなんですよね。
ずるい。じゃあそういう方はホワイトな、言い方とかがわからないですけど、はい、ホワイトな病院に移っていくとか、また勤務体制とか、はい、それこそ企業で働いて自己犠牲が伴わないような働き方をしていくっていうことを考え出すって、
そうですね、ちゃんと動ける人はいいんですけど、やっぱ自分の病院の上司に言いくるめられたりっていう人が多いので、
ああ動けないんだ。
そうですね。いや、どこ行っても一緒よとか、あんたじゃ他ではやっていけないわよとか。
あ、結構きついこと言いますね。
いやー、言われますね。で、言いくるめられちゃって、なかなか辞めれない。あと、やっぱ辞めるってなると、その、勤務に穴が開くから、あんたそれどうすんのよって責められたりとかするみたいですね。
うん、そうするとまた何も言えなくなっちゃいますね。
そうなんですよ。で、そこで戦うのが嫌だから、つってなかなかアクションできない。看護師もすごい多いですね。
難しいですよね。そんな風に言われちゃったら自分の他に誰か持ってこなきゃいけないけど、ね、じゃあ今自分が辞めようとしてるこの仕事を誰かにやらせるっていうのも、
ね、そうなんですよね。まあ私は別にそんなの知らねえよっていうタイプだったんで全然大丈夫だった。そもそもマネージャーの仕事ですかね。その辺をこう調整するの、辞める側の責務じゃないので、
辞めた後どうやって回していくかを考えるってこと。
はい、あ。それ別に関係ないので、私に。
ああ、でもそういう言葉必要ですね。誰かからかけてもらわないと自分がいけないのかもしれないって思っちゃいそう。
そうなんですよね。またそこら辺うまくこう、上はついてくるので、社会人としてなってないとか、いや、知らねえよって感じですけどね。いや、本当に、その社会人としてなってないとか言ってる人は、こう、その病院でしか社会人やったことないとか言うのザラですからね。
看護師さんって言うと、やっぱ国家資格で強いから、はい、そういう悩みとかないのかなって思ってたんですけど、はい、あるんですね。
あるんですよ。そうですね。何も資格がない人よりかは、まあ、恵まれてるっちゃ恵まれてるとは思うんですけども、独特の現場の雰囲気とかがあるので、他の人からは想像できないような悩みは結構あります。
貴重なお話伺えてありがとうございました。ジン、あと海外で働きたい CRA さん。でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。